はい、皆さんメリークリスマス。ついにろうそくが4本灯りまして、クリスマスがやってきました。こうしてみんなで一緒にイエス様の誕生を喜び祝うことができるというのはとっても嬉しいと思います。で、今日はですね、日ごとの糧の箇所に合わせてイザヤ書というところを一緒に開いてます。このイザヤ書のところから改めて、クリスマスですから、クリスマスというのは何なんだろうかということ、またどうしてそれを喜び祝うのかなということをご一緒に見ていきたいなと思います。ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けていきましょう。で、今日はこのイザヤ書というところですけれども、イザヤ書というのはですね、このクリスマスの出来事、クリスマス自体は今から2000年前ですけれども、そのイエス様が生まれたクリスマスからさらに700年以上前に書かれているというか予言されている言葉がまとめられているのがこのイザヤ書というところになります。で、イエス様が生まれる700年以上前からイエス様の誕生というのが予告されていた、神様はずっと計画してくださっていたということが今日のところからもわかるわけですね。といってもイザヤ書自体は、ずっとその救い主の話ばっかり書いてあるわけじゃなくて、大きく2つのことが書いてあります。一つはこのままでは危ないということですね。あなたたちが神様から離れて歩んでいくならば、やがて滅んでしまうよという、そういうメッセージが書いてあります。と同時にもう一つが、今日も開いている、でも救い主が与えられるよっていう、そういうメッセージですね。必ず回復の時がある。あなたたちは神様から離れてボロボロになっているし、なってしまうかもしれないけれども、必ず回復と救いがあるよって、このことがこのイザヤ書に書かれてあるもう一つのメッセージですね。で、今日のところはまさにその救いのメッセージですよ。救い主が与えられて、あなたたちは救いを受ける、このことをぜひ今日のところから知っていきたいと思います。ということで、早速今日のところ一緒に読んでいきたいと思いますけど、開いている方はご一緒に読んでみてください。1078ページですね、旧約聖書の1078ページのところ、イザヤ書の11章の1節から3節の最初の行まで、3節の1行目まで一緒に読んでみたいと思います。1節から3節の1行目まで開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。見つけました？いいですか？いきます。せーの。エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされると書いてあります。最初のところではエッサイの株から一つの芽が萌え出うんぬんと書いてありますね。エッサイっていうのは人の名前です。ダビデ王様っていうの旧約聖書出てきますけど、そのおじいちゃんになるわけですけれども、そのダビデ王様の系図がずっとこう下っていくと、イエス様のお父さんのヨセフさんに行き当たるって、こういうふうになってるわけですよね。ですからここではダビデ王様もそうですけど、その先のイエス様のことまで含めて予告されているところっていうのがこの箇所になります。で、特に注目したいのはその上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れを敬う霊って書いてあるように、その方、救い主は主の霊に満たされている、主の霊に満ちている方だっていうことが書いてあるんです。何が言いたいかと言いますと、最初のメッセージはですね、イエス様は神様が人となられた方だということなんです。イエス様は神様が人となられた方だということなんです。なんでこの霊の話と関係するかというと、それはマリアさんが天使ガブリエルにイエス様の誕生を予告されるところでよくわかりますね。わざわざ開けないですけど、ルカの福音書というところに書いてあります。ある時マリアさんがですね、普通に暮らしていると天使ガブリエルがやってくるわけですよね。で、天使ガブリエルが急におめでとう、恵まれた方、男の子を産みますとかって言い出すわけですよ。で、マリアさんの方はいやいやそんなことないと思いますよって言うわけですよね。で、なんでかっていうと、ヨセフとまだ結婚してないし関係も持ってないから物理的にありえないっていうふうに思うわけです。ところがガブリエルはこういうわけですね。聖霊があなたに下ると糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なる方、糸高き方の子というふうに呼ばれるって、こういうふうに言うんですよ。つまりですね、聖霊、神様の霊がマリアさんの お腹のうちに人間の体を持ってそして生まれてくるんだ、こういうふうにガブリエルは宣言したわけですね。で事実そのようになっていくわけです。で、まあ、最初に私たちが覚えたいことはこのクリスマスって何なのかっていうと、この世界を作った方、聖書はそう語ってますね。神様はどういう方ですか。私たちの知っている全てのものを作った方ですよ。この世界の全てを作られた方が私たちのために人間になった日だ、人間になられた日なんだ、そういうふうに語っているわけです。でこのことなんですけれども、私はですね、以前は、まあ、この神様が人間になったよっていう話については、そうかすごいなっていうぐらいの気持ちで受け取っていたんですね。で、まあ、なんかこうあんまり現実味がないっていうんですかね。皆さんはどうですか。現実味を感じますか。このマリアさんの話を聞いてどういうふうに感じるでしょうか。あるいは神が人となられたということについてどういうふうに思うでしょうか。僕はまあそうなんだって別にね疑ってわけです。信じてるんですよ。ちっちゃい時から信じてましたけれども、でもなんかこう例えば絵本とかでねその話を読んでるような、まあ、そういう、 こうちょっとどっか離れたところのようなそんな話の印象があったんですね。でもこの世界を作られた方が人になったっていうことを、だんだんでですね、この神様が世界を作ったんだよっていうことが現実的になんか感じるようになってきた時から、なんかだいぶ意味合いが僕の中で変わってきたんですね。聖書は神様が全てのものを作られた、そう語ってます。皆さんも一人一人そうですよ。神様は良いものとしてこの世界を作って、皆さんを極めて良いものとして作ったって、そういうふうに書いてあるわけですね。でそれが本当に生きている中で、ああ本当にそうだなって思うようなことがたくさんありますけれども、まあ、それが真剣にこう分かってくるようになると、その方が作ったね、人間になったってすごいことだなって思うようになってきたんですね。神様は私たち一人一人を作りました。私たちが想像できるようなことまでも全部含めてできる方なんですよ。もう本当にそういう大きな大きな方です。そして私たち一人一人も神様が計画を持って作っている、本当に良いものとして作っているって、そういうことですね。でもその小さな小さな本当に儚い人間に神様自身がなられたって、これはすごいことだなというふうに思いました。でその神様が人間になったってこともね、私はすごいと思うんですけれども、もっとすごいなって感じるようになってきたのは何かっていうと、なんでそうしたかっていう動機ですよ。モチベーション、どうしてわざわざ神様は人間になったのってことですけれども、そのモチベーションが愛しているからということ、これが分かってですね、なおさらすごいなって感じるようになりました。神様はあなたを愛しているので人間になった、これが聖書の孫を語なきメッセージですよね。これはすごいことだと思いますね。まあ誰かをね愛するっていうことは、まあもちろん私たち神様に似せて作られていますからありますよ。で誰かにちょっと親切にしてあげようかなって思うことぐらいありますよね。で誰か困ってたら助けてあげようかなって思うことぐらいはありますよ。でもですね、それできる範囲でですよ。誰だってそういうんじゃないでしょうか。できる範囲であなたのことを助けますって言うと思いますよね。できる範囲でって言うんですよ。誰もですね、自分の何かを削ってまで人助けたいってなかなか思わないですよ。ましてやその命とか自分の全てを相手のために捧げてっていうことはなかなか思いつかないしできないですよね。でもあろうことか神様がそれをなさった。あなたのために本当に神様を捨てて人間になって来られたっていうことですね。これが神様の第一のメッセージですね。あなたは愛されています。それはイエス・キリストが人間になったほどに、神様が人になったほどにあなたは愛されています。ぜひこのことをまずクリスマスの恵みとして私たちは受け取りたいと思います。それほどにあなたは良いものとして作られているんだ。ぜひそのことをもう一度覚えましょう。クリスマスの第一のメッセージは、神様があなたを愛している、人となるほどに愛している、まあ、このことをぜひ受け取っていただきたいと思います。さあ今度は3節4節をご一緒に読んでみたいと思います。次のところ行きましょう。同じイザヤ書の3節11章3節4節をご一緒に読んでみたいと思います。 ですか。いきます、せーの。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。はい、ここ書いてあります。まあ、ここにはですね、人になったイエス様、まあ、人間になったんですよ、神様はね。人間になってイエス様になられた。その人間になったイエス様の生涯が、まあ、ちょっと言い方が変ですけど、ダイジェスト版っていうんですかね、もうわずか2節にギュッてね、こう凝縮されて書かれてあるような、まあ、そういうふうなところだと思いますね。で、クリスマスは基本的にイエス様の生まれたところを見ますけれども、その後生きていくわけじゃないですか。ね、その人生があるわけですよね。で、その人生のところをキュッてね、こう2節にまとめて書かれてあるような、そういうふうに感じました。ちょっと4節のところを見てみますと、まず最初のところにはこういうふうに書いてあります。弱い人のために正当な裁きを行う方だったって言うんですよね。弱い人、まあ特に義によってっていう言葉が中に入ってるんですけれども、貧しい人を、小さな人を、弱い人を公平にジャッジするっていうことが書いてあるわけです。私はこのところを見て、まあ、最初に連想したのは何かというと、イエス様の説教ですね、メッセージ、イエス様のメッセージ、喋ってるメッセージです。特に山上の説教と呼ばれている山の上で語るメッセージの一番最初のやつです。その山の上でイエス様はメッセージするんですけど、一番最初に何て言うか皆さんご存知でしょうか。それは、心の貧しい人は幸いであるって。貧しい人は幸いである。神の国はあなた方のものであるって、こういうふうに語るわけですよね。心の貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものである。普通は貧しい人は幸いだってみんな思わないんですよ。貧しかったら辛いって、そんなの不幸せだって、幸いじゃないって誰でも私たちは思うんですよ。でも心の貧しい人は幸せだってイエス様は言うんですよね。なんででしょうか。それは自分のね、心の貧しさを気づいているからですよ。自分の欠けを気づいているからです。自分の欠点とか欠けているところとか嫌なところとか、どうしてこうなんだろうかとか、どうしてそうなんだろうかって、自分で悲しいところ、足りてないなって思うところ、あるいは自分って罪があるなって、どうしたらいいんだろうかって、この汚いものって、そういうふうに思う人は幸いだって言うんですよ。それを気づいている人は許される。イエス様は義を与えてくださる、良いものにしてくださるって、そういうふうに言ってるからですね。逆だったらそうじゃないんですよ。心が貧しくない人はそうじゃないんですよ。私超偉くないって言って、私すごい正しくないって言ったら、もうそれは全然神様の義なんか必要ないんですよ。神様から正しいって言われなくたって、俺正しいぜって、俺一番かっこよくて一番偉いんだぜって言ってたら、それは神様なんか必要ないんですよ。でもイエス様は、賭けに気づいているあなた、貧しい人は幸いだって、私はあなたのためにいるんだって、そういうふうに言われるんですよね。また4節の2行目にはこういうふうに書いてますね。地の貧しい人を公平に弁護するって書いてあります。まあ、小さなもの、弱いものを公平に弁護するっていうんですね。もうちょっと言語に沿って言うならば、低くされている人、あるいは謙遜な人を公平に、本当に、なんていうの、偏りなく、ひいきなく、ちゃんと取り扱ってくださるっていうことをここでは語っているんですね。で、イエス様はどういう方かっていうと、この箇所を見て私が連想したのは、罪人と共に食事をするイエス様の行動ですね。さっきイエス様が、ね、話したことを言いましたけれども、行動もそうです。イエス様は小さいもの、貧しいものと一緒に行動する、罪深いものと一緒に行動する、そういう方でしたね。ある時に罪深い人たちって言われている人たちとイエス様が一緒に食事してた、そのうちに遊びに行った、それ見てた自分たちは自称正しいって思っている人たちは、ひそひそひそひそ言ったわけですよ。え、なんであのとこ行くのって、あんな奴らと仲間になるの、友達なのって、なんか幻滅だなっていうふうに言ったわけですよね。どうしてあなたたちの先生たちは、先生はあんなとこ行ってご飯食べるんですかって弟子たちに言ったわけですよ。それを聞いたイエス様は何て言いましたか。イエス様はこう言ったんですよね。医者を必要とするのは 健康なものじゃないって、病人、私は罪人を救うために来たんだって言ったわけですよね。医者を必要とするのは病人だって、そして私は罪人のために来たんだって、そういうふうに言ったわけですよね。罪人、本当に自分の罪あるところ気づいて低いものにはイエス様はその人のところに来てくださる。また本当に貧しくなられた方ですよ、まあ、今クリスマスですけれども、イエス様誕生したのどんなだったですか。皆さんよくご存知の通りですよね。暗い洞穴の中で、ランプ一つのところでマリアさんが赤ちゃんを産むわけですよ。冷たい石の上に布にくるまれて寝かされるわけですよ。誰より貧しいところで生まれたわけですよね。でそこに来たのは誰でしたか。羊飼いですよ。羊飼いはですね、貧乏です、貧しいんです。でしかもみんなからちょっとバカにされてるんですよ。いや、だいぶバカにされてる仕事なんです。でもですね、大事な仕事なんですよ。だって羊が財産なんだから、誰かの財産を管理してあげてるのがその羊飼いの仕事です。みんなにとってすごく大切なものを大切に扱ってる、そういう仕事なんです。だけどみんながバカにされてるって、そういう不思議な仕事ですよね。でも確かにそういうのってありますよ。でもその人たちが真っ先に選ばれたわけですよね。天使たちがやってきて、おめでとうって、生まれたよ救い主が、あなたたちがずっと待ってた救い主だって、さあ行きなさい。でそう、なんて言ったと思いますか。会話桶に寝ている赤ちゃんがあなたたちへの印だって言ったんですよ。泣かせると思いませんか。会話桶に寝ている赤ちゃんだから彼らは行くことができるわけですよ。これが別のところだったら彼らは絶対行けない。だけど動物がもうとかめーとか言ってるところだったら行けるんですよ。そこは羊飼いだって入ったって構わないんですよね。だから貝歯桶、石の冷たい上に寝かせられている生まれたばっかりの赤ちゃんを探しに行ったんです。そして彼らは見つけた。ああ、これが救い主なんだって。あ、本当に生まれたんだ私のためにって。そう言ってみんな喜んで帰っていった。そう書いてあるわけですね。イエス様は誰より貧しくなられた。皆さんどうですか。馬小屋で生まれた人いますか。いないと思いますね。あの私の話の知っている中では今この中に一人いますけれども、病院の目の前で生まれたという人知ってますけれども、生まれちゃったっていう人いましたけれども、でもですね、まあそういうね、いろいろな大変な場面で生まれて確かにあるんですけれども、でもね、馬小屋はなかなかないですよね。そして羊飼いが最初来る、これもなかなかないですよね。本当に貧しくなられた、これがイエス様なんだということですね。で一方でなんかまたすごいことが書いてある。4節の3行目を見てみるとこういうふうに書いてあります。その口の鞭を持って地を打たれる。ここで私が連想したのは嵐に向かってイエス様が黙れ沈まれっていうところですよね。イエス様が弟子たちと船に乗ってた時があります。ガリラヤ湖はですね、そんなに大きくはないですけれども小さくもない湖です。である程度大きい湖はですね、荒れるんですよ。荒れるときは琵琶湖だって波立つぐらいですから相当なもんですよ。で嵐になると本当にブカンブカンブカンブカンになるっていうことですね。でその中でイエス様寝てたんです。でも弟子たちは怖がって、先生どうするんですか、溺れますよって言って起こすんですよね。でそうするとイエス様何て言いましたか。どうしてそんな恐れるんだって、信仰がないね。そして立ち上がって何をしたでしょうか。黙れ静まれって言ったんですよ。誰に向かってですか。弟子たちじゃないですよ。うるさいって言って俺は寝るとか言ったんじゃなくて、黙れ沈まれって嵐に向かって言ったんですよ。そしたらどうなりましたか。なぎになった。風がすっかり止んで静かになったって言うんですよ。これが地を打つ主の御言葉ですよね。そんなことできる人いますか。皆さん今度台風来た時やってみてください。黙れ沈まれっつって多分ゴーってなると思いますけれども、それが普通の人間ですよね。でもイエス様はできる。黙れ静まれって言うと嵐が静まる。これがイエス様ですよ。また最後の4節の最後の行にはこういうふうに書いてありますね。唇の勢いを持って逆らうものを死に至らせる、まあ、この唇の勢いの勢いっていうのは風とか霊とかってね、訳される言葉でもあるわけですよね。でそこから連想してみますと、私が思いついたのは悪霊を追い出すイエス様ですよね。例えば外国人の、ね、土地にイエス様が行った時にめちゃくちゃたくさんの悪霊に取り憑かれた人がやってきました。そしてずっと苦しんできたんですよ。その人は人生の間中ずっと、だってずっと叫び続けてて墓場で、ね、鎖引きちぎって自傷行為を繰り返すって、そういう人だったわけですよ。でもイエス様が来てそのうちにたくさんの悪霊がいるっていうのを見て、出て行けって言ったんですよね。そしたらどうなりましたか。出て行ったんですよ本当に。そして彼は正気に戻ってた。で彼はついていきたいと言ったけど、イエス様はあなたはここに残って神様の恵みを伝えなさいって言うんですよね。誰ができますかそんなこと。やっぱりイエス様じゃないとできない、そういうことなんですよ。 イエス様はそういう方なんですよ。本当に本当に主、全知全能の主、初めから終わりまでそういう方なんですよね。そしてその方が誰より貧しくなって、そして心の貧しい人のあなたのもとに来られた、そういうことですね。で、特に僕のお気に入りはですね、3節の後半のところなんですけれども、書いてありますね、2行目3行目、目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。これすごくないですか。普通はすごく賢明な人でもこれが精一杯ですよ。だって目に見えるところしか分かんないじゃないですか。耳にするところしか私たち分かんないじゃないですか。真実は分かんないですよね。だから見えるところと聞いたところによってでしか裁きようがないんですよ。ところがですね、この方は目に見えるところや耳にするところで裁くんじゃないって言ったんですよね。この方だけは分かるんですよ、全部。そういう方なんですよね。で、私はこれは本当に大きな恵みだなと思います。イエス様は分かってくださるんですよ。不当なこととか不条理なこととか納得がいかないこともイエス様だけは分かってくれるんですよ。他の誰も気づいてくれないようなことだったとしても、あなたの不当な苦しみや不条理な苦しみというのはイエス様だけは分かってくれるんですよ。これがまたイエス様なんですよね。このイエス様は生まれて、そしてこの世に生きられた、これが全部あなたのものだ。これがクリスマスのメッセージですね。もう一つのクリスマスはイエス様の誕生だけじゃなくて、その生涯にわたって私たちのために歩まれた、そのことをまた覚え知る時だ。これをぜひ知っていただきたいと思います。さあ最後です。いや、6から10を一緒に読みたいと思います。ちょっと長いですけどね、いきます。せーの。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝くって書いてあります。特に最初のところが印象的ですよね。狼は子羊と共に宿る、絶対起こりえないことがあるわけ、食べちゃいますから狼がね、パクって子羊のこと。ヒョウは子ヤギと共に巣、これも食べちゃいますから無理ですよね。子牛は若獅子と共に育つ、若獅子ってライオンですからやっぱ食べちゃいますからダメですよね。全部パクっていっちゃうと思いますね。しかもそれを子供が導く、牛が、熊と共に草をはむって、大変なことになっているわけですね。普通では起こらないことがここで起きてるって言ってます。で、もちろん天国の光景としてはね、こうなのかもしれないんですけれども、一つ例えて言われているところありますよね。狼のような人も子羊のような人も共にいることができる、そういうふうになるって言ってるんです。イエス様が来られると狼も子羊も一緒にいることができるって、こういうふうに言ってるんですよ。いるでしょ、狼みたいな人、皆さんの周りに。多分なんか笑ってる人は思い浮かんだんだと思うんですけど、狼みたいな人もいるし、それが別に悪口じゃないんですよ。みんな狼だって、狼に生まれたくて狼に生まれてるわけじゃなくて、神様がそうやって作られてるわけですから。で、狼は狼でね、力強いですよね。いいところがある。子羊みたいな人もいますよね。めーっていう感じの方もいらっしゃるでしょ。それもそれでやっぱり神様がそういうふうに作られている素晴らしい存在ですよ。ヒョウのような人もいれば、子ヤギのような人もいる、子牛もライオンもいる、いろんな人たちがいるんですよ。普通だったらその人たちは、ね、一緒にいれないんですよ。食い合っちゃう、噛み合っちゃう。だからそして噛み終わった後は何も残らない、そうなっちゃうんですよ。でもあるところでは一緒に生きられるって言ってるんですよ。それどこですか。主の聖なる山だって書いてありますね。私の聖なる山においてはって書いてあるんです。どこですか。それはカルバリの山ですよ。十字架のあの丘ですよ。 イエス様の十字架の前では共に生きることができるんですよ。それは許しの十字架だからですよ。狼のような人は、子羊のような人は普通は一緒にいられないんですよ。でもね、イエス様の前だけは一緒にいられるんですよ。それなんでかっていうと、イエス様が私たちを許しているからですよね。許されているって、命を懸けて許されているって分かったら、やっぱり噛み合わなくて済むんですよ。それがすいませんね、最後の最後で、はい、失礼しました声が枯れてきちゃった。罪の身代わりのために黙ってね、それを受け入れた方がいるから、私たちはお互いにそれを受け入れ合うことができるわけですよね。イエス様が十字架にかかられたその前に行くと、私たちはどんな人に生まれついていても、どんな人であったとしても共に生きることができる。これがメッセージですよ。クリスマスはその十字架の主が生まれた日であるということですね。そして平和の主が生まれた日であるということですね。このことを最後に私たちは思いたいと思いますでは、いつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれイエス様の誕生、またその生涯、そして十字架に思いを馳せて祈りたいと思います。しばらく総額に合わせてそれぞれ祈りましょう。